いっぱいのお運びで御礼を申し上げます。三寒四温なんて言葉はございますが、本当にあったかかったり、寒かったりですな、今の季節は。それでも日本という国は春夏秋冬、春夏秋冬ございますから、本当にいい国だなと私は思いますが、でも俳句をやってらっしゃる方は季語というのがございますな。三寒四温というのは冬の季語なんだそうですね。私はよく存じません。それでも、私の師匠入船亭扇橋は少年時代から俳句をやっておりまして、もう何十年ですね。今日のお客様はご存知のように東京柳区会という区会がございまして、うちの師匠はそこの総長でございます。ご案内の通り小三治師匠もメンバーでございますが、ですから忘年会というのがですね、毎年扇橋のところは12月29日が扇橋一門の忘年会なんですが、師匠のところはですね、その忘年会がただ飲んだり、食べたり、騒いだりというそういう忘年会ではないんでございます。扇橋のところは、俳句会でございます。これは私自慢でございます。他の一門にはないことですな。でうちの師匠はお酒はもう飲まないんですが、弟子はみんな大酒飲みでございますが、もうとにかく忘年会は区会ということに決まっておりましてね、で師匠から台をこうもらって、それをみんな弟子が一生懸命悪戦苦闘して考えて、で師匠に天地人ですな、師匠にこう選んでもらって、師匠から天なんとのもらうとですね、これはもう嬉しいですね。やっぱり、お客様から色紙なんぞをこう頼まれると、もうえばって師匠からいただいた天の句をこう書いてお客様にお渡しするという。ただ年に1回忘年会の時だけなので、扇橋の弟子はみんな句が冬の句なんですね。もう冬しかないんでございますな。うちの師匠が奈良に行った時に作ったらしいんですがね、天平のイラカ歌えよ鯉のぼりというのがあるんですね。お天気のいい日にきっと、そういう句を師匠が作ったんでしょうが、鯉のぼり、このお節句というのが1年を通じて、5つあるんだそうですな。五節句と申しますな。我々がよく知ってるのは3月と5月でございますが、他に1月の7日、これを神術の節句と申します。セリナズナ、五行箱べら仏の座、鈴な鈴代、これはご飯の中に炊き込んで1年の息災を願う、あるいはおかゆを作ってね、これを食べると。他に7月の7日、これが七夕祭りでございまして、これもお節句でございます。もう一つが9月の9日、これを重陽の節句、あるいは菊の節句とか申しまして、今でも庭に咲いてる菊の花びらを摘んできて杯に浮かべてこれを飲むというなかなか風雅なもんですな。でも代表的なのが3月と5月、3月の桃の節句から女の子のお節句ですから、人形も優しいですな。一番上に代理様を飾りまして、下に三人勘定五人囃子、備えますものも白酒に七餅、そこ行くってと5月の方はこれは男の子ですから、人形も武者人形ですとかね、兜をこう飾ったり、加藤清正が虎退治をしてるところとか、金太郎が熊と相撲を取ってるところ、男の子はたくましく育ってほしいというそういう勇壮なお人形でございます。備えますものもちまきにお菓子はと、これも昔から決まっておりまして、まっちゃん、まっちゃんいるかい？おう、どうした？まっちゃんとこへこの奥の新道社のとこからちまきを配ってきやしねえかな。おう、配ってきた。なんだかわからねえんだよ。やっぱり来た。いや、うちにも来たんだよ。で、わからねえから聞きに行ったらね、新道社のとこじゃこないだ生まれた男の子があったの。あの子の初節句、それで長屋中にちまき配ったんだってさ。それから俺うち行けっておかみさんにね、心配しなくてもいいよ、新道社のとこじゃ初節句でそれでちまきを配ったんだからったら、おかみさんが、じゃあお前ぼんやりしてじゃダメじゃないか、お前今月月番なんだから長屋20軒25銭集めてこなくちゃいけないよ、お祝い 祝いの人形を買って持ってくんだからって、そう言われてね、でダーッと駆け出して20件、25センツだろう、5円にまとまっちゃったんだよ。でおっか、5円にまとまったけども、これどうしようったら、どうしようったって、ダメだよ、お前様人間がぼんやりしてるんだから、来月の月番は待っちゃんだから、あの人は人間がこすっからいいから、あの人をうまくおたててやってもらった方がいいってんで、うん、でまあおめんとこへ来たんだけど、どうする？まっちゃんってのは俺だよ、うん、だからおめえに相談してる、したっていいよ、してもいいけど、おめえんとこのかみさんなんつったの？え、まっちゃんはなんつったの？あの人は人間がこすからいいから、あの人をうまくおだててやって、かかあもそう言ったよ、これ面と向かって言っちゃいけないよって。何を言ったんだもんな、もう言っちまってるじゃねえか、あんたのしょうがねえ、まあ、おめえの言うこっちゃいちいち腹も立てられねえや、頼まれりゃ越後から米つき来るって例えもあるよ、よし分かった、言ってやろうじゃねえか、5円にまとまってんのかい、それこっち出しな、俺が預かっとくからな、よし、でおめえも一緒に行くな。ダメだよ、俺人形なんと買いに行ったことはねえんだから。何言ってんだ、おめえ今月月番だよ、月番が行かなくちゃ話にならねえ、悪いようにはしねえからついてきなよ、おめえが1号、俺が1号、まあ、大したもんじゃねえな、冷ややっこかなんかでこんなことやろうってんだよ。お酒、え、おごってくれんのかい、まっちゃん。いや、おごるわけじゃねえんだよ、人形からひねり出すんだよ。冷ややっこに酒を、人形から、これ初耳だね、これどこをひねると出つくるのかね、やっぱしこう首かなんかひねって、人形の首ひねったって出てくるわけはねえだろう、そうじゃねえ、俺の首をひねるんだよ。痛えだろうな、わからねえなこいつは、早い話が向こう行って値切るってやつだな、3円50銭とか4円にしてもらうんだよ、で浮くだろ、浮いた分で2人でこんなことやろうってんだよ、分かったか、よし分かったらな、黙ってついてきな、黙ってな、おめえは黙ってら人間一人目で通るんだから、うん、話ぐらい早いものはねえや、もう人間来ちゃった、遠慮しねえでやってこいよ、こんにちは、へえへ、いらっしゃいまし、え、お人形でございますか、んちょいと見せてもらおうと思ってな、おい見ろ、店中人形だらけ、これだけあるってと目移りがするな、おい、あの正面の人形よくできてるな、ら安くねえじゃないな、あの正面の人形、うん、八幡太郎義家、へえ、八幡太郎義家ってのはああいう顔してんのかね、あら安くねえだろうな、85円でございます。85円、あの人形が、なるほどね、ただ銭は取らねえってけど、全くだな、85円だとよ、あの人形が85円、うん、それを5円に値切る、よせよこの野郎、値切れるわけはねえじゃねえが、いや値段聞いて褒めるわけじゃねえが、よくできてるね、衣装といい顔といい寸分の隙がねえな、じーっと見てるとまるでこうめ生きてるようだな、え、いや生きてるようだろ、あの人形が生きてるよう、生きてるようかね、あれ張り合いのね野郎だな、この野郎、昔から言うだろう、うどんたち職人の作った人形ってな、ちょいと明かりが揺れただけで顔が泣いたり笑ったりするって、生きてるようだろう、そう、そじゃしょうがねえ、まあ生きてるようでいいけどさ、俺はあれだったらこっちの方が生きてるように思うけどね、俺はどれ、あののれんから顔を出してこっち見てニヤニヤ笑いながら、あの目の玉の動く調子といい鼻の垂らし具合といい、よくできてんね、ありゃご冗談様で、あら手前どもの小僧でございます、小僧ってのあれ、あよくできてるね、まるで生きてるようだね、へえへえ、生きております、生きてんのあれ、あよく生かしとくね、ああいうもの、あれ鼻かんでいくらに負ける、よせよこの野郎、ふざけてんじゃねえや、あんなもの鼻かんで持ってったんで飾りようがねえじゃねえか、え、いや俺っちゃね、70円だ80円だ高い人形買うってわけじゃねえんだい、もっと安もんでいいんだけどもな、あさようでございますか、前に並んでおりますのがお安くなっておりますんで、ああそうかい、前に並んで、うーん、なるほど、これかい、ええ、なんだいこら、そら太后様でございますな、ああ帝子さんね、こっちは神宮皇后様でございまして、じゃあこっちが神宮様でこっち方が皇后様、いえいえ、お師と方で神宮皇后様でございます、おそばにいらっしゃいますのが竹の内の宿根様で、あのそちらにいらっしゃる方、その虎のひげをお抜きにならないように 何してんだよこの野郎えばってやね引っ張ったら取れちゃったよせよこの野郎売り物じゃねえか勘弁してやってくれでこれいくらだいその方でございますと10円でよろしゅうございます10円この人形が安い10円とは安すぎるだこれいくらかまからねえか恐れ入りますなご愛嬌に少しぐらいでしたらどうだいこれ1円にまからねえかいご冗談をおっしゃっちゃいけません人形なんてものはそんなに儲かるもんじゃございませんご勘弁を願いますじゃあどうだいしのこの言わねえあと3円出そうじゃねえか4円に負けときないはあはあお買い物がお上手でございますな10円のものを1円に踏み倒しておいて後から3円足して4円どうも恐れ入りました負けとくかい負かりませんなんだよお前おめえも過激者うめえなね俺っちだってね初めて人形買いに来るわけじゃねえんだこれが4円が相場じゃねってことぐらい分かってる分かってるけどもよ2人して4円しか持ってねえんだいもっとあれは高く買うよこれ松さん何長屋20件25センチだよ合わせると5円、うん黙ってろよ。いえ、黙ってろてんだよ。冷ややっこだよ。冷ややっこ。そうか、まっちゃん。ここでひねり出すんだ。大きな声出すな、こいつは。任しとけ、もや、そんなこと言うね。昔から言うだろ。飽きんだ、損して得取れってことを言う。ね、俺っちはね、もうこれから人形買うとき、他の人形は行かねえ。おめんとこ一歩やり、飛んでくるよ。そんときにまたいくらでも埋め合わせをしようじゃねえか。今日のところは円つなぎだ。負けときなよ。これどうも弱りましたな。さようでございますか。じゃまた、後々お埋め合わせを願うことにいたしまして。こんちおまけ申しておきます負けてくれるかいすまねえななんか無理に負けさせたようでねあもっともそうだけどなそれからねこたっとくがね俺っち二人でこの人形を買うわけじゃねえんだ実はね長屋中で割り前出し合って祝いの品なんだよでこの帝光さんがいいか神宮皇后さんがいいかよくわからねえんだでまた勝手に決めちまってとね後でうるせえことを言う野郎が長屋にはいるんだよでねぎっといて誠に申し訳ねえがなさっきあそこにいたろ小僧さんがあそうそうそう、うん、あの垂らし具合のいい、うん、あの小僧さんにな一緒に長屋まで持ってきてもらって一つは置いて一つはすぐ返してよこすからいいかいそれでのいろいろ言ってすまねえなじゃ間違いのねえようにね4円だねここへ置いとくよへいへいありがとう存じますおいおいお前ちょいとこっちへ置いて前通りにある太后様と神宮皇后様2日目の方だよ間違いのないようにしてなそれ持って一緒にお供をして一つは置いて一つはいただいてきなさいお代は頂戴してあるからねああそれからねお前はおしゃべりなんだから向こう行ってあまりくだらないことをベラベラしゃべるんじゃありませんよかしこまりましたお待ちどうさまでございますおう小僧さんかいすまねえなどういたしましてうちにおりますよりも表を歩きました方が精神が爽やかになります
薬屋の広告だねまるで
おめえいくつだい14でございます
14重心者やに小せえな
その代わりよくひねておりますいうことはかってやるあのお人形お買いになりましてこれいくらでお買いになりましたん俺っちゃなどこ行っても嫌がられんだ買い物上手なんてことを言われてな高く買った試しがねえまあこれもちょいと安すぎて気の毒だなとは思ったがな4円で買ったんだよ
え4円
はあ2円買いかぶったな
おいちょっと待てなんだそう買いかぶったえでこれ何かおいもっと安くてもいいのかい
これ豆食いといって2カメとも言っておととしの売れ残りなんでございます、ですからよく見るともう衣装やなんかところどころ色が変わったりなんかしてついこの間まで蔵の隅放り出してあったんですよそしたら若旦那がそれ見てね弱ったな焚き付けにはならないしと言って吐きだめ捨てるわけにもいかないしったら大旦那がねいやいやそんなもんでも店に並べておけばどんなバカが来て戸惑いして買ってかないとも限らないからなんておっしゃいまして店に並べて食べておきましたらばこんちバカが二人参りましてお
いはっきり言ったねおいじゃあこれ一昨年の売れ残りか底辺なものをつかまされちまったぞ本当にあらおめんとこの番地さんか若旦那
なかなか商売しっかりしてんじゃねえか。お旦那もっとお上手なんですけどもね、もうお年を召してますから大概は奥へ入ったなりなんでございます。表へ出るのはお参りの時ぐらい。お参りってといつも私がお供をいたしますと帰りにいろんなもんごちそうになるんですが、どうかするとあの茶碗蒸しなんてのごちそうになりますけども、あなた方ああいう高いもの食べたことありますか。
失礼なこと言うんだよこの野郎。俺っちだって茶蒸しで食ったことあら。
あん中いろんなもんが入ってるでしょ。みんな私にくださるんです。ご親切でくださるわけじゃないんですよ。もうお年を召してますから歯が悪うござんすから噛めないから私にくださる。でもどうかしてあの栗なんかが入ってますとね、噛めるかしらんなんてまだ欲があるもんですからね、口の中入れてうんうんうんうんやってどうしても噛めないと諦めて私にくださるんですけども、そうなると栗もぐっと味が落ちます。よせよこの野郎、汚ねえもの食うんじゃねえや。うちに神奈川から来てる女中さんでおもよさんっていうのがいるの知ってるでしょ。
知らねえそんなものは。
おもよさんと若旦那の間に面白い話があるんだけどもな、実践くれれば話するんだけど。
おい大変な小僧がついてきたねおい。往来で商売に取り掛かってやら。やだよ。
じゃあの五千に負けときます。
五千でも嫌だい。じゃあしょうがないからただ話します。先月私お腹が痛くて部屋で寝ていたんでございます。隣の部屋がおもよさんの部屋で、ちょうど宿りの日だったもんですからね、着物を着替えて兄弟の前座ってパタパタお化粧してと、そこへ若旦那がトントンと上がってきまして、おもよ宿り行くのにそんなに気取って行っちゃ私が心配じゃないかなんてこんなこと言って、そしたらおもよさんが、女の部屋に男の人が入ってくるもんじゃございません、誰か来るとおかしいから下へ降りてらっしゃい、大変に頭が乱れてるようだから俺がちょいと撫でつけてやる。女の頭が男の人に撫でつけられますか、つけられるかつけられないか、櫛をこっちに貸してごらん、誰か来るとおかしいからおよしなさい、いいからこっちに貸してごらん、そんなとこ触っちゃくすぐった。 あんまり振るなよおい、中の人間は壊れちまう本当に。高えものはつかまされずで銭払っちまったしよ、この上人形壊されたら踏んだり蹴ったりってやつだ本当に。この野郎だらしのねえ面してやんなおめえ、何をニヤニヤ笑ってんだよ、俺こういう話好きなんだよ。二人で五千通出して続き聞こうか。バカだなこれ、てめえこういうことになるってと喜んでやらったから。あほらてめえがくだらねえこと言ってから長屋を取り越しちゃったよ、戻らなくちゃいけねえよ。おいおいずんずん言ったってダメだ、うるせえところが二軒あんだろ、占い師の先生と講釈師の先生、あそこうまくやっとかねえってと、あとでまたごてごてよ言いやがるから、ちょっと行こうじゃねえか、しょうがねえ、まずな占い師の先生のとこから、あこだいいか、あいるいる、こんにちは先生。
はい、おおこれはこれはお長屋の若い衆で、ああ甚兵衛さんもご一緒で、さあさあどうぞこちらへお入りください。あどうすいませんね、ちょっとお邪魔しますんで。お小僧さんちょっとこっち持ってきて。いや実はねさっき先生のところあの新道者のとこからちまきを配ってきましたね。それでね、まあ甚兵衛さんがその後割前の25銭、取りに来て、でまあみんなでねまた何か持ってかなくちゃいけねえってんで、ああこれ明日ね来月の月番なんで2人でねやっぱり人形がいいだろうってことになりましてね買ってきたんですがね、どうもよくわからねえんですよ。というのがね、こう言ってこのね帝光さんがいいか神宮皇后さんがいいかどうもあしらにはわからねえんでね、まあ、先生にこれ見てもらってどっちがいいかそれを伺いに来たんですがね。
ほうほう、あなるほど、お祝いの人形、太閤秀吉公がいいか神宮皇后様がいいか、あ聞きに参られた、それはそうか、はいはい分かりました、今ね、それでは駅の表で占って、先生そんなね手の掛かったことしなくたっていいんですよ、ちょいと見てもらってどっちがいいか。
いやいや時期でございますんでね少々お待ちを。
あそうすか、どうもすいませんね。おい先生が駅立って見てくれてんだよ、こんな確かなことはねえよな、駅で見てもらえ。ああうん見ろ、商売とは言いながら見事だねあの手さばきや、あの竹の投げやつ、あれ税地食ってんだからな、あで下に置いてあるんだろあの切り山椒みてえな、あれは参議てんだよ、あれはチーム動かしたりこっち動かしたりしてな、うん、そのくらいのことは俺だって知ってんだ。これはどうもお待たせをいたしました、駅の表がたくさんかんと出ましたな、三択木を通じうぐいす銀次鳳を舞うという家ですな。 ああそうですか、ちっともわからねえんですかね、何ですそら先生。
まあ、これはお話をしなくてはお分かりになりませんな。 本年お生まれになりました赤さんは仮名にかかわらず金賞でございます。金の賞ですな。太閤秀吉公は火の賞です。火と金とがぶつかり合いますと過酷金と申しまして、これはまことによろしからず。神宮皇后様は女体にあらせられる。女は陰、陰は北、北は水、水は宝円の器に従うと申しまして、丸きものに入れれば丸く収まる、核なるものに入れれば核に収まる、金と水とは金星水と申しまして、これはまことに相性が良い。まあ、ここは神宮皇后様の方がよろしいでしょうな。
ああなるほど、あ相性がいい、ああそうっすか、あこれどうもありがとうございます。お
おことさん、じゃあもう一遍これしょっちまって、どうも先生ありがとうございました。おかげさまで助かりましたんで、ついでにあなたの手相、いえ手相なんてどうなっていいんです。どうもありがとうございました。じゃあこれでね切りますんで、あもしもしちょっとお待ちください。権料をいただきますが、え権料払うんですかこれ。
おいなんだよ、銭取られるんだよ。だったら見てもらうことはなかったな。ほら、あそうすか先生、あのおいくらなんです。
まあ縁談禁断うせもの走り人方位方角人相仮想手相いずれにかかわらず1円ずついただいておりますが、まあお長屋のことなんで50銭でよろしい。
あそうすか、どう恩に着せられて50銭だよ、しょうがねえな。ほら、
ええー、わかりました、ちょっと待ってください。えいじゃあ先生ここにご時世置いときますんで、まあ、ついでですからあなたの手相、いや手相なんざいいんです、どうもすいません、えごめんなさい。
驚いたねおい、この上手相まで見られたらまたいくら捕らえるかわからねえや。50銭捕らえちまった、しょうがねえな。ほら二人で1合ずつじゃねえや、1合半分ずつだ。まあまあしょうがねえ、ちょいとでも飲めやよ、いい心持ちになるから。もう一軒、講釈師の先生、またここがやかましいんだよ。こっちこっちこっちで、
先生こんちは。おこれはこれは臨家の和光度、何を割って我が陣屋へあらせられしぞ。
言うことは大げさだねおい、陣屋だってやら、
あの先生さっきね新郎者のとこから先生のとこへちまきを配ってきましたね。
まさしく拝領に及んだ。
そんな大げさなもんじゃねえんだけどね、それでその後甚兵衛さんが、割り前だって25銭でね、まあ足が来月の月番なんでね、まあ、2人でどうしようかってんで、まあ、やっぱり人形がいいだろうってことでね、買ってきたんですがね、まあ、安く買ってきたつもりなんですが、お琴さんまたこっち出して、でこのね帝光さんがいいか神宮皇后さんがいいかね、あしらにはよくわからねえんでね、まあ、先生に一つ見てもらって、どっちがいいかそれを聞きてえと思いましてね。
おなるほど、太閤秀吉公がいいか神宮皇后がいいか聞きに参られた。まあそれは良いところへ参られたな。今一生で相分かろう。そも太閤秀吉公といえる人は尾州愛知郷里中野中村百姓筑上弥助のせがれにして幼名を日吉丸、成長の後遠州浜名の漁師松下嘉平次に仕え、初陣の功名と一派伊藤日向の髪を討ち取り、その功によって松下の姓を賜らんとしたが、なんぞ人の姓に習わんやと我と我が手で木下藤吉郎と名乗り尾州へ立ち返り織田信長に仕え、数々の勲功を割って中国短大播州姫路の城主となって、これは大層な出世だ。信長公の命により毛利大膳輝元と戦いを結び、その折に主君信長公京都本能寺において明智日向のために討たれたも、この知らせを受けるや直ちに毛利と和を結び駒の頭を立て直し都の方へと引き返したり。
面白くなってきたね、ほら。
すいません座布団2枚。
バカなこと言ってんじゃないよ、寄席来てんじゃねえんだよ。あこれは失礼をいたした。おいおい客人に座布団が渡っておらん、気をつけなければいけませんぞ。
信長公の命により毛利大膳輝元と戦う、その後に山崎天皇の戦いにおいて明智日向を討ち取り、翌年北国の柴田滝川を滅ぼし、ついに天下を掌握なし、関白太政大臣暗い人心を極めたが弱い63にしてこの世を去ります。一子秀頼
徳川家康と戦いを結び、加藤領土の戦いについに大坂は落城、宝家は滅亡をいたすことと相なります。御席は次郎町外伝のうち安倍川の血煙。
ちょっと先生待ってくださいよ。いや調子がいいのは分かりますけどもね、やたら長えんだよ。長え割にはちっとも分からない。あっしはね、この帝子さんがいいか神宮皇后さんがいいか、それを聞きてんですよ。
まあですから今太閤秀吉公の一代記を申し上げたな、まあ初絶句の祝いに三代続かざるというはまことに縁起が悪い。ここは神宮皇后がよろしかろうな。
ああなるほど、あ神宮皇后がいい、ああそうですか、ええ、分かりました、ありがとうございます。おお小僧さん決まったよ、ね、その帝子さんの花持ってけっていいから、はいはい、ご苦労さん、先生どうもありがとうございました。
お帰りか。お客人がお帰りになるのは勝手であるが、講釈を聞いたら木戸銭を置いていきなさい。
木戸銭払うんですかこれ。
冗談じゃねえな、また銭が出るんだよこれ。
わかりました先生、いくらなんです。
まあお長屋のことゆえ小僧の分はおまけをしておいて、一人前20銭、二人で40銭、40銭、座布団が2枚で10銭。
これは驚いたね、おい。布団代まで取られるんだよ。
しょうがねえな、これは。わかりました。先生ね、ここへ置きますんでね、続きは安倍川の。
安倍川はあんこの餅もね、野菜なら。
冗談じゃねえ、おい。1元取られちまったじゃねえか。2元でもって。ああ、これは2人で飲めねえや。まあ、しょうがねえな。長屋の付き合いだ。月番だからな。だけど、おめえ、1円弾いといてよかったよ。あれがなかったら2人で恥かくとこだった。さあさあ、締めの一件。振動車のとこだよ。何怯えてんだよ、おめえ。振動車のとこっちで持ってくんだ、祝いを。な、怯えることはねえや。あそこじゃ何にも取られやしねえから大丈夫だよ。で、それ持ってな。おめえ、しっかり口上言わなくちゃいけねえぞ。いいか。じゃあ、俺、大丈夫。俺がそばにいてやるから。じゃあ、俺が戸を開けるから。いいか。いいか。じゃあ、ちょっとしっかりやってこいよ。おい、行ってこい。
んちは。
おやおや、これはこれは甚兵衛さん、まあようこそ。さあさあどうぞこちらへお入りください。
こんにちは。さっき先生のとこからちまきを配ってきまして。
ああどうも、つまらんものを差し上げてな。
本当につまらねえもんだなってみんなでそう言ってたんです。お菓子場だったらそのまま食べられるのにね、ちまきってやつは砂糖つけたりなんかしなくちゃいけねえから銭がかかってしょうがねえってんね。その上割前25銭取られてこんなバカバカしいことはねえってんで、だけどまあこれだけじゃすまねえ、また先生のとこから改めてお返しがあるだろうからそれを楽しみにってんで、で私は、ね、今月月番なんでよくわからねえから来月の月番の松さんに相談して、で2人で人形買いに行ったんですよ。で松さんが一緒に来いって言うから嫌だってそう言ったんだけど、行って損はさせねえから、おめえがいちご、俺がいちご、冷ややっこかなんかで一杯飲ませるって言うから、これありがてってついてったんですよ。で人形屋でね、うまい具合に1円ひねり出してきたんですけどもね、今占い者の先生のとこで50銭取られて、それから講釈師の先生のとこでも50銭取られて、ですからこれ五円についてることはついてるんですけども、どうぞこれをご霊前にあげてください。 バカだねこいつは、そっち行ってろ、こんなまずいやつ。先生気にしないでくださいよ。
バカどに、てめえぐれえものがわからねえやつは、ね、だいたいな初絶句の祝いにご霊前ってやつがあるか、そういう時はご仏前と言うんだよ。これはと松さんもご一緒で、はいはい、ありがとうございます。私を神職と見立てて神宮皇后様のお人形というのは何よりでございます。そも神宮皇后様と申したてまつるは仁王14代中愛天皇の御妃にして、女を沖永たらしの姫と申したてまつる。中愛帝九州筑紫にてご崩御、神託あって三冠へ渡らせられる。肥前の国松永川に御紙を浸し、これを左右に分け鉢巻きをいたしまして、これ南紫の姿でございます。我三冠へ渡るべくんば針の先に魚かかるべしと、御自ら弓の鶴を外し金の宝冠の針を取って糸の先につけ、これを松永川に浸します。 魚一匹かかりまして、これ鮎でございます。それまで鮎という文字はございませんでしたが、魚偏に占うと書いて、これ鮎と読ませます。時に御腹には王神天皇を宿したまい、我船中にて腹冷えざる方あるやとお尋ねになりましたる時に、竹の内の宿根御前に住みいで三蔵楼汚れたること御糸いなくんば鹿の生皮を御腹へ巻きそうらえとおすすめ申し上げます。これをお持ちになりましたので、いまだに男山八幡宮の戸は鹿の生皮を持って張るなり。続いて仁王十六代。
ちょっと先生待つかいよ、先生んとこも長えな、こら。この分でいくとね、先生んとこでもいくらか取るんでしょうがね、もう二人とも一文なしだ。だから先生んとこへ払う分はね、長江のお返しのうちから差し引いといてください。